今日実はですね、インターネットを少しちらちらっと見てたらですね、なんとレコード協会というところが、あるじゃないですか。
はいはい。
あっこがですね、まあ、廃盤とか、
ごめん。
廃盤ですね。
はいはいはい。
とかですね、まあ、もう市場に出回ってない、まあ、ものですね、とかですね、まあ、権利が切れたような状態の、まあ、音源ってあるじゃないですか。ああいうのを、ディスカウントセールを、してるという、
お
ちょっと記事がね、あったんで、と思ってびっくりしてちょっと見てたんですけど、今、なんていうんですか、そんな、まあ、私今音楽やってることもあって、すごい興味深かったんですけど、結構レコード、その販売してる、まあ、そのレーベルメーカーですよね。いわゆる。結構、社用産業とかって揶揄されてるじゃないですか、どうしても。で、実は、まあ、これはよくインターネットでも言われてるんですけど、アメリカとか、まあ、日本も含めてそうらしいんですけど、音楽業界全体は、実はボリュームがある程度戻ってきたりとか、伸びてるんだっていう話があって
ね。
で、ただお金の流れ方が、まあ、録音したものを売るっていうものではなくて、まあ、演奏してる直接本人ですよね。ステージ立てば今までいろんな間にこう入ってるじゃないですか。プロモートされる方とか、
はいはい、
まあまあ、ね、そういう、もちろんその事務所とか、いろんなかかる経費とかが、まあインターネットとか復旧することによって、だいぶこう、宣伝とかもシンプルに宣伝できるようになったりとか、今、アメリカなんかひどいなと、マイスペースだけで宣伝してライブしたりされてるアーティストさんもいらっしゃるようで、
はいはい。
中間マーチンっていうのが、ライブ削減できて、かえって、演奏者とかそういう方に、お金が行くようになって、いい傾向なんだよ、とか書かれているような、まあ、昨今なんですけど、
はい。
このレコード協会さんがですね、まあ、レコードレベル、まあ、加盟が何回か、まあ、たくさん加盟もちろんされてると思うんですけど、
はい。
廃盤 CD とかなんか7割だとか8割とか、まあ、あとまあ VHS とか、まあ、なんで、まあ、売れ残り品だと思うんですけど、まあ、カセットテープとかもそういうのもあるって出てたんで。
廃盤で1枚欲しいのあんだよね。
で、まあ、そういうのを売っておられるっていう、まあまあ、実はそんな細かい内容は見てないんですけど、なんかちょっと違和感がありましてね。
はい、そこね。
そこに。で、まあ私、はい、個人のお店なら、わかるんですよ。まあ、ストック持っておられて大変なんだろうなって。
はいはいはい。
多分、協会さんってね、そんなストックなんかないですし。もしですよ、お前ら協賛しろということで、多分その、レベルメーカーさんの方に行っておられるんだとすると、今、なんか、まあコロンビアさんとかそうなんですけど、オンデマンドで CDR に焼いて廃盤になったやつとか、そのロングテール商品っていうのも大事だっていうことで、
はい、
やっておられるっていう、まあレベルさんもある中でですよ。
はいはいはい。
どういうことなのかなって。なんかすごい複雑で、まあ実はこれ答えはないんですけど、思ってその記事を見てたんですけど。
ああ、そうなんですか。いや、なんかその、単純にその廃盤っていうところで一枚ね、すごい気に入ってるアルバムがあったんですけど、
はい、
それが手元になくて、
はい、
でもうこれは絶対欲しいから買うと思っていたら、気がついたらなんかいつの間にか廃盤になっていて買うに買えない、
はいはい、
だから中古で探せばあるんでしょうけどね。なんかちょっとそこら辺が、そこでちょっとそっちに引っかかっちゃいましたね。
でも確かになんかお金じゃないから欲しいやつってありますよね。
そうそうそう、だからね、今となってみればまあでもベラボに高かったら買えないですけど、
はいはいはい、
ちょっと割増しぐらいだったら欲しいなとか思ってます。
まあいい例かどうかわかんないんですけど、アマゾンさんなんかで、まあ、プレミアがついてるようなアーティストの、なんか、ボックスコレクションとかあると、
はいはい、
すっごいお高い値段で、
はいはいはい、
ユーザーマーケットに出てるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん、でもなんか、たまにもう売れてもうないっていう風に出てると、あ、やっぱり買われる方はいらっしゃるんだと思うと、
うん、
ね、
うん。
お金じゃないんだなっていう。
はい。いや、欲しいんですよ、それ。なんだっけ、渡辺初の、
はい。
パンドラボックス。
ああ、はいはいはい。
レゾナンスボックスでパンドラボックスだったっけかな。
はいはいはいはい。
なんだっけ、あのキャッチコピーがすごい好きで。なんか、肝はロック、魂はジャズ、精神はジャズだったかな。で、なんか、なんとかで頭ブラジルみたいなキャッチコピーがついてて、なんかまんまそのキャッチコピーすごい合ってる感じなんですよね、その一部。で、それが欲しいんですけど、買おうと思ったらなくてね。
もう廃盤になってるんです
か？廃盤なんですよ。
なんか買えそうな感じですよね。だって、この前、実はこの収録の前の収録の時に、私、うん、そういうなんで、レコードから CD 買い直したっていう。
はいはいはい。
お話ししてたやつでも結構ね、うん、古いですからね、かなり。
ああ、なるほどね。そうそうそう。それを、なんかずっと借りて聞いてて、
はい。
手元に借りてたのがあったんですよ。で、あんまり長く借りててもいけないなと思って返して、で、しばらく忘れていたんですが、
はい。
まあ、やっぱあれ聞いて、と思った時になくて、あ、そういや、借りてたんだ、と思って、自分で買ったやつじゃなかったんだ、と思って、あ、買おう買おうとか思っていたら、そんなだったんですよ。で、ないとなると余計なんか欲しくなったりするじゃないですか。
でもほんまに、先ほどのこう話ではないんですけど、今の時代だったら、前みたいにそんな、うん、まあ CDR でいいんであればっていう前提とかな、うんうんうん、なるんですけど、
うん
なんか販売方法いくらでもありますよね、そういう、なんか。
そうですよね、
なんか。いや、とね、なんでそっちの方に目を向けんとディスカウントばっかりになるのっていう。
はいはいはい、
なんか、協会さん、どうなのっていう。今、ハンスケさんおっしゃってるみたいで、お客さんいるわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。
で、あんまりちょっと不思議な感じもして。
ね、はい、ダウンロード販売とかでも。
そうです
ね。いいじゃないですか。
それこそ、いい状態でも取られる。でしょうから、
うん
まあ、ハイサンプリングでちょっと高いですよって言っても、
うん、
ちょっと買ってみようかなとかね、
うん、
思いますよね。
と思うんですけどね。うん、
まあまあそんな感じでですね、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですが、
うん、はい。
今日はですね、
はい。
まあ私自分のこうこれもテーマ的な言葉にしてるんですけど、
うん、
常々次に何ができるっていうようなことを考えるように習慣づけようとちょっと思ってまして。
うん。
まあ、英語でよく言う、What's next? ってやつですね。次は何なんだという。
うん。
はい。まあ、このことに、実はちょっと引っ掛けてということにもなるんですけど。
うん。
今日はですね、私、やる気がよく出なくなるんですよ。
はい。それ、私も、me too ですね。
とてもいけないんですけど。
はい。
すごくこう精神的に不安定というかばらつきがあったりしてですね。
うんうん。
ぜひとも今日はこれを皆さんどういうふうに克服されてるのかなっていう私のところ非常にこう、興味があるこのスイッチの入れ方とでも申しましょうか。
はいはいはい。まあ、
そのことについて、ハンスケさんと二人でですね、お話をしてみたいと思っております。
はい。
ミリはアンナチュラル。
はい、ですね。なんか突拍子もない話題で、多分、うん、今お聞きされて、ハンスケさんもびっくりされてるであろうと。
いやいや、でもね、それは結構、はい、僕も考えること多いです。
あ、そうですか。
うん、やっぱりね、なんだろうな、こう、スイッチが入らないっていうよりは、なんか、はい、基本、低飛行なんですよ。で、火事場のなんとかじゃないですけど。
あ、はいはいはい。
タイムリミットが迫った時に、 ガーッとやるじゃないですか。
はい。追い詰めて追い詰めてっていう。
そう。今まで全然できなかったのに、いいじゃんっていう時があって、これを毎日やってたら、ものすごい生産量になるんじゃねえかってことがあるんですよ。
それあれですね。火山噴火型活動ですね。
それが、なんだろう、はい、こう、まあ、その状態で結構しんどいのはしんどいので、でそれの半分とか6割ぐらい、
はい、
をこうコンスタントに叩き出していれば、
はい、
それだけでも何割増し、いや、倍とか、何点何倍みたいな、そういう感じかなという思うことが結構あって、
はい、
やっぱ普段からちゃんと、こう、だそれはその時に思うのはスイッチもそうなんだけど、どちらかというとちゃんとその、計画的にとか、はい、そういう部分だったりするんですけど、
はい、
もうやっぱスイッチって、しっかり自分でコントロールできるようにしとかないといけないよなぁとは思いますね。
そうなんですね。できたら、本当にこうできたらなんですけど、
うん、
自分でオンオフができると一番いいですよね。
うんうん、
まあ、これちょっと私できないですよ自慢じゃないですけど、まあ、これがやっぱりこう社会となかなか調和できない原因なのか分かんないんですけどよく思うんですけど、
はい、うん、
あの基本的にまあ先ほども言ったんですけど、
うん、
まあ、次に何ができるかってあのいうことを先ほどもちょっと申し上げさせていただいたんですけど、
はいはい、うん、
物事って私基本的に、まあ、これ勝手に思ってるんですけど、
うんうん、
なんか、動いたり、行動したりして、初めて、良いとか悪、良かったとか悪かったとか、まあ、
うんうん、
一定の経緯がつくって言うんでしょうか。
はいはい。
で、スイッチが入らないっていうのは、
うん、
何もしないことですよね、極端なこと言うと。経緯つけることを恐れてるのか、なんとかか、まあ、理由は、まあね、後でまた、いろいろあるんでしょうけど。
うん。
まあ、私、これを、実は自分の中では、あの、空想家の時間って呼んでるんですけど。
はいはいはいはい。
これ非常に何に恐れてるのか何なのかわかんないんですけど、この空想したりとか、
うん、
まあ実はね、その空想するのは、まあ、ある意味大事な部分でもあるんで、
うん、
必要な部分ではあるんですけど、
うん、
なかなかこう、ちっちゃくってもいいから一歩っていう、それがなかなかこう踏み出せにくいというか、はいはいはい、うん、まあ、実際行動に結びつかないというか、
うん、
っていうのが、まあ、日々あって、実はこれはもう、物心がこうついた頃からと言いますか、まあ、一番初め思い当たる節はですね、実はあの、小学校の夏休みの宿題ぐらいから、実はありましてですね、先ほどの川助さんじゃないんですが、
うん、
もう20日過ぎたぐらいから、だお腹痛くなってくるんですよ。
はいはい、
はい、もうね、うん、もうあんた、夏休み終わりやないのみたいな、
うん、
母親にこう言われながらまた工作の質問もできていないとかね、
うんうん、
自由研究ができていないとかっていう、
うんうん、
もうその頃から実はこっちこう兆候がありまして、
うん、
で、もう今に至ってるわけなんですけど、
はいはい、
まあ、小学校の頃と違って、ちょっとね、今、まあ、小学校よりもちょっと知恵がついたということで、
うん、
あの一体何がそうさせてんのかっていうことをちょっと考えてみようと思って考えた時期があったんですよ。
おお、はい。
一応、なんて言うんですかね、こう、うん、まあ、要素としてこう、何があるんだろうっていうことをちょっと考えてみたことがあってね。
うん、うん。
あの、まず心の中の問題とか動機、まあ、なんで行動できるようになったとかっていう動機の部分ですよね。
うん、
まあ、引き金と言うんでしょうか。誘因、誘う因、因子の因ですね。誘う因って言うんでしょうか。
うん、
適当な言葉は見つかりませんけど、よく言う、モチベーションの問題っていうやつですね。
はいはいはい。
まさにこう気持ちの問題ですよね。
うん、
この部分と、環境面ですよね。
うん。
環境って何だか、何かっていうと、そうさせにくい、例えば環境があるとかですね。
うんうん、
外的要因になるのか。
うん、
まあ、こういうこと、まあ、あの、よく北大の山岸先生という方は、あの、まあ、モチベーション、まあ、そういう心の問題と、
うん、
まあ、環境的なインセンティブの問題があるというふうに、
はいはい。
著作でも書かれてるんですけど、
うん、
まあ、まさにこういうなんに該当するのかなと思って、まあ、
うん、
思って、実はその時に考えてたんですけど、
うん、
この、まあ、ちょっとね、か、 あの、闇雲に打っても分かりにくいんで、ちょっと軽くなんですけど、
はいはい、
モチベーションの問題って基本的にやる気があるとかないとかですよね。
うんうんうん、
気乗りがしないとか。
はいはいはい。
うん、まあ、そんな軽いとこからですね。
うん。
もっと奥深いところに多分あると思うんですけど、
うん、
このインセンティブっていうか、まあ、その環境の問題ってすごい分かりにくいし、私実はこれを最初に考えた時にあんまりピンとは来なかったんですけど、
うん、
私実は今こう、ハンスケさんと今こう、ポッドキャストでお話をするようになってから、
はい、
特にそうなんですけど、
うん、
自分のこう、喋る定位置っていうのがあって、ハンスケさんも今、事務所でお話しされてると思うんですけど、
うん、
そこの場所以外で、例えば収録ってなんか変な感じしたりしません？
します。
しますよね、はい、きっとね。いや、だから、環境面ってすごい大事なんですよ、やっぱり。
ああ、なるほど、ね。
で、別に私、そこまで、喋り込んで、歴はそんな、まだないんですけど、
うん、
でも、なんだかんだ言って、もう10本ぐらい収録参加させていただいたのかな。
うん、
ちょっと数えてないんで、なんとも言えないんですけど、
うん、
もう、たった、そんだけの短い回数でも、
うん、
なんか、その、周りのその環境がそういうなんでないと、
うん、
で収録に参加するっていうようなこう感じにならないっていうのがもうすでにあるんですよ、うん、
なるほどね。あのね、僕は何が一番最初だったのかな、はい、いや、このスクランブル関係の番組だと違うとこで喋ったのっていうのは、
はい、
フォトスクランブルで初めてやった、
はい、
要はオフライン収録とか呼んでいたカラオケボックスで収録したのが初めて。
はいはいはいはい。
で、その時は、なんかその変わったシチュエーションっていうか、それが面白かった。で、あんまりその、違和感というよりは、
はい、
非日常を楽しむ的な感じでできたんですけど、
はい、ワクワクドキドキ感が勝ったということですか、
うん、うん。
はいはい。
で、あとは、スノーさんの個展とか、
あ、はいはい、
インタビュー撮らせてもらうのに誰かの個展に行って、みたいな、はい、感じの時だったんですけど、それはなんかもうそれ自体、収録の内容自体が違うから、
はい、
あんまりそんなに違和感を感じないんですけど、
はい、
繰り出し関係の時は、
はい、
帰省した時に収録した、要は、
はいはい、
神さんの実家で、一、
はいはい、
回突然、収録できるって言われて、
はい、
で、それ普段出てない番組だったんですよ、しかも。
しかも。
で、
あ、アウェイが重なってるじゃないですか。
これ、僕、うちじゃないんですけど、って言ったら、でも、今、スカイプ繋がってるよね、みたいなんで、
はい、
音大丈夫だからいいよって言われて、で、出たのすっごい変な感じでしたね。で、アップルンルンでも、実家に行ってる時に、一回会って、
はい、
その、最初のその実家でやったのが、その実家行った時に使わせてもらう和室で、まあ、寝るところで、
あ、はいはい、
撮ったんですけど、
はい、
あまりにもなんか変な違和感があったので、
はい、
実家の方が、まあ、喫茶店をやっているので、
あ、はいはい、
で、まあ、そこは同じ建物内なんですけど、
はい、
やっぱちょっと他の、まあ、向こうのご両親の寝室と距離もあるから、
はい、
まあ、じゃあそっちにしようと思って、
精神的にはそっちの、はい、
でやったんですけど、はい、それもなんかやっぱ変な感じがしましたね。
やはりね、
落ち着かない感じ。
そういう場合なんですけど、ちょっと環境面が、うん、まあ、さっきにインセンティブ的な話なんですけど、
うん、
まあ、ちなみにインセンティブってお金の、あれでよくインセンティブって
使いますね。
使いますね、はい、
うん。
で、まあ、そういうのはもうこう、同じ環境面の作用なんだし、らしいんですよ。
なるほど。
それで収益が上がるとかもらえるっていう。はいはいはい、まあ、うん、まあ、で、なんか、居心地や、そこに行くと居心地が良いっていうのも、うん、まあ、全く同じ動作らしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと余談になりましたけど、
はい、
で、この、環境面が整わない、今、まあ、ちょっとアウェイの地位ですよね。
うんうん、
で、なんか、その困難な中に、 こういう風にしたら、まあ、俺はスイッチが入るんだよっていう、なんか、必殺技って、ハンスケさん、お持ちなんですか？
まだ、この喋ることに関しては、
はい、
この場所じゃない時に、
はい、
スイッチね。
こんな
の。この喋、ね、ることに関してのスイッチっていうのは、
はい、
まあ、クリラジの BJ 局長と、こう、いろいろ、たびたび話をさせてもらってるに、はい、よく最初の頃言われたのが、やっぱテンション低いっていうのをずっと言われてたんですよ。僕がね。で、もっとテンション上げろっていうのをずっと言われていて、
はい、
で、それがなかなかよくわかんなくて、
はい、
で、まあ今もそんな高い方じゃないっていうのは、自意識はあるんですけど、で、じゃあその、あのハイテンションというか、BJ の、あれは普段から、ああ、ではないんですよ。
え、そうなんですか？いや、まあ、うん、私もちろん局長の数知らないんで、
ああ、そうかそうか。
あれなんですね。なんか高そうな感じですけど、ではないんですか？
うん、あんなにハイテンション、もちろん常にあんな感じじゃなくて。
まあまあね、まあずっとあれでしたら多分お疲れになられるでしょうし。
そう
で
しょうけど。もう普通だし、極端な話言うと、
はい、
すごい僕よりローな感じになる時もあるんですよ。
あらら。
だけど、やっぱりその喋る、とかマイクの前とか、はい、だから僕たびたび、彼が、その、イベントでの MC をやるとか、そういう機会も見てるし、収録自体、ね、レースの現場で、
はい、
取材をして、宿に帰って収録とかっていうところも、されてるのを見たりしてるんですけど、はいはい、もう見事ですね、スイッチの入り具合。そう、どこででもっていうのは。
なんかお持ちなんですかね、これ便利なスイッチを。
スイッチ入るって言ってましたね、それ。
あ、自然にですか？
うん、もうだから、今までやってきた経験の中で、喋り出すときに、こう、パチッとスイッチが入るっていう。だから、それまで、こう、一緒に宿行くじゃないですか。
はいはい。
いや、すっげえ辛かったね、とかいう話をしながら、ぐだぐだとしているんですけど、
はい、
で、ごそごそ、支度するわけですよ。
はい。
で、準備が整って、まあ、コロさんとかとこう、音の調整だけして、
はい。
で、いいとか言って、ともういきなりいつもの、調子になるっていうね。それはまあ、コロさんもそうなんですけど、すごい、パチンとスイッチが入る、
はい。
っていうのが見事な感じがしますよ。で、それを、まあ、あ、こういうことかっていうのを何回か見ていくうちに思って、はい、あ、自分もできるんだろうかと思った。
はい。
でも、あそこまでこう、パシッとっていうかね、もともとね、オンにしててもそのテンションがあんまり高い方じゃないから、差がわかんないかもしれないんですけど、
はい、
自分なりのスイッチは入るようになりましたね。
はぁ、それは、何も、まあ、動作なくというか、
うん、
まあ今でしたら、
うん、
パッとマイクの前に座って、まあみんなね、こうスカイプで繋いで、押しって、言った瞬間に、うん、ポチッともう自然にスイッチが入るっていうことなんですよ。
うん、あ、僕の場合はまあ、この番組はまあミリさんの方でも撮ってもらって、はいはいはい、まあ他の番組も最近はね、バックアップとして撮ってくださってるんだけど、他の番組は、こっちで撮った音源を基本使うじゃないですか。
はい。
だからそのレコードボタンを押した時っていうよりも、
はい。
最初の一声かな。あ、じゃないかな。だから高野ブックとかは高野さんの一声かもしれないし、
要
は、
はいはい、
その番組で誰かが喋り出した瞬間にスイッチ入りますね。
ああ、なるほど。
他自分だったりとか、ただいまとか僕から入るじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
その時は自分だし、
はい、
オートスクランブルだったらスノーさんの声が入ったりとか、はい、高野僕だったら高野さん、この番組だったらミーさんの声が初めに入った時にスイッチ入ります。
ああ、でも、羨ましいですよね。モチベーションも自然にこう上がっていくわけですよね。うん、まあ、ね、先ほど言われた、ちょっとアウェイの環境ではちょっとそういうに、スイッチが入りにくい。まあ、もうこれはもう致し方ない部分が、あるでしょうし、
うん、
まあ、それもね、対外試合を何回か経験されると多分入るようになるんでしょうけど、
うん、
その、 まあ、いつもの環境であればもう、うん、何もせずとパチッとやる気のスイッチが入るっていうことですよね。
うん、あのね、それまでって結構そのローな感じ、例えば今回なんかだと、
はい、
まあ昨日今日と出っ放しで、
はい、
しんどかったんですよ。
はい、
で、そういう時に今までそのこのスクランブルを始めた時ってそのテンションのままも番組も収録して、はい、そのテンションのままその後仕事してそのテンションのまま寝ちゃうんですよ。だけど最近そのスイッチが入るようになったって自分で思うのは、
はい、
その聞いてもらって入ってるかどうかっていうのは、はい、わかんないですけど、
はい、
明らかにそのスイッチが入って、
はい、
その後がテンション高いんですよ、自分が。だから、ここすごいしんどい、今日なんかだとこう、ああ、帰ってきて、ああ、しんどかったなーって帰ってくるじゃないですか。
はい。
で、まあ、収録が大体ね、10時半とか11時近くから始めてるじゃないですか。はいはいはい、それまでの間っていうのはずっと低いですよ、そういう時って。
ああ、はいはい。
で、やっぱその、最初の話じゃないですけど、その仕事もダラダラになってしまって、脱線も多かったりとかして、はい、みたいな感じで、
はい、
ああ、いけないいけないいけないと思いながら、でも、まあ、収録が入りますよね、
はい。
で、収録でスイッチが入って、
はい、
収録終わるじゃないですか、
はい。
で、そうすると、今までだったらそのダラダラのまま収録もして、そのままだったのが、そこで一回スイッチが入って、
はい、
変わるんですよね、その後が。
はいはいはい、
だから、寝れない時とかあるんですよ。
あ、興奮しちゃってっていうことですか。
そうです。極端な話とね。うん、まあ、寝ちゃう時もあるんですけど、
はい、
今日なんかは寝ちゃうかもしれないですけど、
はい、
結構テンション上がってる、そのテンション上がってるっていうのはなんかハイになるとかそんな感じじゃないんだけど、
はい、
うん、高揚してるというか、それでそのまま仕事してしばらく寝れなくなるとかいうこともあるし、うん、なんか、あ、じゃあもう、この勢いでなんかもういや、この今日はそのまま自分の好きなことしようと思って、
はい、
なんか本読んだりとか映画見たりとかしてとかいう日もあるし、
はい、
だからなんかこの収録を境になんか変わるっていうのが感じて、まあスイッチ入れられるようになってきたかなとか思ってるんですけども、
私ね、実はまあまあポッドキャストを参加させていただくようになってからなんですけど、
うんうん、
収録、まあ実はこんなこと言うの初めて、ちょっと緊張気味なんですけど、なんて言ってもね、ハンスケさんはヘッドマイクなんで、ちょっと緊張もするんですけど、私、収録の日は一応打ち合わせ用のやつで何か書き込んでおられないかなとかっていうのは、
はいはい。
必ず見るように。まあ皆さんもちろんされてるんだと思うんですけど。
はい、はい。
見るようには、
うん、
もうするようにしてるんですけど。
うん、
それをね、私、先ほど、ちょっと最初にハンスケさん言われましたけど、
うん、
ある程度時間を決めないと、
うん、
見忘れたりするじゃないですか。こう、ムラが出るっていうか。
あ、はいはいはい、はい。
私ね、もうできないんですよ。
うん。うん。
こう、生からな人間なんで、
うんうん、
で、その、まあ、4時なら4時に必ず1回見るとかっていうことを取り決めを自分も、まあ、ちっちゃいながら取り決めして、その時に見るようにしてるんですよ。
うんうんうん、
で、実は今日のこのお話の内容っていうのは、その4時半ぐらいから考え出したんですけど、
はいはいはい、
まあ、それまでにね、まあ、こういうな、うん、でお話はしたいんですっていうのは、ちょっと書き込んだりはしてるんですけど、
ごめんなさい。はい。
でも、基本的には、
うん、
まあ、ちょっと今日もツイッターにはちょっと変えたんですけど、10行ぐらいのメモ書きでまとめて、それで勝負するという。
うんうん、
何が勝負なんかよくわかんないんですけど、あんまり、ね、打ち合わせして作っちゃうと驚きもないですし、
うん、
まあ、なんて言うんですか、結論が出ないことも恐れずに、まあまあ、その時にこう、なんかね、驚きがあったりとか、テンション高い方がいいじゃないですか、それこそ。
うんうん、
絶対うまいこといくときは、この方がいいもんが取れるんだということを自分を信じてそういうふうにしてるんですけど。
はいはい。
まぁちょっとね、ゼロ回のときにはちょっとジャムで倒れそうだったりしたんですけど。はい。まぁ、これもだんだん慣れていかなければということで。
うん、
で、その時間帯にこう作って、もうその時から収録の、なんていうんですかね、こう、リズムっていうんですか、
うんうん。
私もね、ちょっとビートが低いんで、ビートが低いのでよくわかんない
ですけど。そんなことないでしょ。
そうですかね。で、その時間ぐらいからこう、 今日は収録、今日は収録みたいな、こう。
アップするんだ。
はい。はい。呪文をかけていくんですよ。
はいはいはい。
で、6時ぐらいになると最高潮になってくるんですよ、ライブライブ。
6時で。
はい。あ、はい、なんでっていうとですね、6時って、うん、まあ、私、実は20分ぐらいのこの職場と自宅で、
うん。
で、収録で今いてるとこも自宅からちょっと離れたとこで、うん、で、撮ってるんで、
職場でもなく、自宅でもなく、
はい、はいはい。まあ、書庫にしてるようなとこなんですけど、一回家で撮ったんですけど、うるさいって怒るんですよ。で、
まあまあまあ、
そうですね。で、やっぱり家は自分にとってはアウェーだと思って。
家がアウェー。
アウェーだと思って、うん。で、やっぱりちょっと それを確保せねばってことで。
うん、
で、まあまあまあ、ぶっちゃけて言ったらそこしかないんですけど。まあまあ、そこでちょっとね、音楽を作ったりとか、音出たりするんで。
うん、
これはもう、そんななんか贅沢にたくさん物があるとかそんなんじゃないんですけど、うん、まあ、物置のとこでとりあえずまあ PC が置けるよう なんか環境だけ整えてあるという、
ミディサンスタジオがある
んだ。そうそう、でここ入った時にはもう、
うん、
もうなんていうんですかね、ボクシングでいうところのアップが終わった状態で行てなくてはいけない場所にしてあるんですよ。でそれをね逆算すると6時ぐらいからこう、うん、奥さんが買い忘れたものを買い出しに行ったりとか、
はいはいはい、
まあ、まあ、子供で明日例えば集金があるとかとなんかお金渡さなかったら段取りをしなくてはいけないですし、
うんうん、
なんだかんだの段取りをそれぐらいから決めておかなければいけないという、
うん、
時間帯がちょうど6時ぐらいになるんですよ。
はいはいはい。
でもうその時に考えてては遅いんで、
うん、
その時にはまあ、今日は何時ぐらい終わったか。7時ちょっと過ぎやったかな、ちょっと忘れ、正確なとこ忘れたんですけど、
はい。
ぐらいにはパッとこう、第一モーションで、第一の目的地へこう、行けるぐらいにこう、
うん、
アップを済ませておかなければいけないんで、で、はい、いや、結構だからそこまでが私、ちょっとどんくさいんでかかってしまうんですよね。
うん、うん。
で、いやいや、半助さんの話を聞いてて、なんか羨ましいですよね、うん。人のコールがこう、終わった後に、もうスッとその世界に入れるっていう。
おお、うん、まあ、でもそれっても入るようになったかなと思ってから、もうダメな時もなくはないんですよ。
どうしてもダメな日っていうことがある
ってことで、うん、なんか一回そこでスイッチが入ったけど、また切れちゃうと
か。あのブレーカーがもう一回落ちてしまったかもしれない。
そうそう。パシンって、あ、落ちちゃったみたいな。途中で分かる時もあるんですけど、
あ、はい、
うん、毎回じゃないんですけど、でもなんかこう大体こうスイッチ入る感じはあります。うん、
でそのブレーカー落ちてもう一回こう、うん、リカバリーされるのにはなんかテクニックをお持ちなんですか？
ああ、いや、ねそのまま行っちゃう時もある
。あ、はいはい。
でもあまずいなっていうのは、
はい、
落ちた時は必ず分かる。
はい、はい。
その、あ、まずいって思うんですよ。
はい。
で、そこから、もう一度っていう風にスイッチ入れられる時もあるし、
はい。
うん、もう投げやりになっちゃう時も正直ありますね。
ああ、うん。いや、僕ね、まあまあ、ポッドキャストはちょっと おかげさんで、
うん、うん。
まあ、仲間もたくさん今、いてて参加させてもらってるんで、
はいはいはい。
極端な言い方しても、私がね、うん、まあ、ダメでも他の方がもう慣れてる方ばかりなので、特に、私今ご一緒させていただいてる高野さんなんて、うん、すごい天然的なこう必殺なコメントがあるんで、自然にこうテンションが上がったりするんですよ。もうすごくユニークな方なんで。それでもね、そういう環境にない、まあ、日頃の私のお仕事とか、
うん、
まあ、もちろんなんかそうなるように、まあ、仲間って途中でこう電話でやり取りしたりとかね、
うん。
まあ、いけないんですけど、ツイッターでいつも遊んでる、うん、ツイッターの仲間にコメント入れたりね。
はいはいはい。
ついついやっちゃうんですけど。
うん。
それ、でもダメな時っていうのは、どうしてもあるじゃないですか。もう、行き詰まっても、考えも浮かばないし。
うん。
まあ、じゃあコーヒー飲むとか、そんなことぐらいは浮かぶんですけど。
うん。
そんな前もコーヒーも飲めないし。
うんうん。
で、毎日コンビニうろうろするのも、ね。
うん。
まあまあ、たまに気分転換はいいかと思う。まあまあそういうのもしたりもしてるんですけど、
うん、
私実はね、そういう時は、
うん。
これ歩くようにしてるんですよ。
はいはいはい、はい。
この寒い中を。
うん。
これは単純にな、なんでかって言ったら、なんか、
うん、
あの、ローマ人は歩きながら悩みを解決するんだよって書いてあったのがあって。
はいはいはい。
で、ちょっと真似してみようっていうのがきっかけだったんですけど。
うん。あ、でもそれ結構いろんな人いますよね。歩くのいいよって。
で、やっぱいいらしいんですよ。で、
うんうん、
で、私実は、
うん。
うん、まあ、これはもう本当に、まあ、ハンスケさんとか、まあ、ね、スノーさんとか、高野さんとか、小関さんのおかげなんかもわかんないですけど、
うん。
カメラ持って歩くようにしてるんですよ、最近。
あ、はいはいはいはい。
で、たとえ10分で、まあ、1枚も撮らなくてもいいんです、
うん、
実は。
うん、うん。
で、あの、まあ、ポケットにちっちゃいカメラ入れたりとか、まあ、DP2 持っていくときもありますけど、
うん、
でもなんか歩きながらこう、まあ、今やったらとってもね、寒いから、
うん、
厳しい空気感なんですけど、
はいはい。
でも、あの、なんか、事務所の淀んだ空気よりよっぽどいいという、
うんうん、
ちょっとはなんかやる気が出て、うん、ちょっとは違う、まあ、とりあえずなんか始めるんですよ。メモしてみるとか。
うんうん、
もう、ひどいときなんて、メモ取るのもしないし、
うん、
その、なんか、こう、スカイプで相談できる人に相談するわけでもないですし、ほんまにひどい時もありますからね。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
で、最近はちょっと歩きながら、今、まあ、ちょっと、iPod シャッフルをポケットにちょっと忍ばせてですね。
うん。
まあまあ、iPhone も持って出ますので、
うん。
まあ、ちょっと何曲かは入れてるんで、そんなヘイトフルしながら、聞きながらカメラぶら下げてと、多分ね、
うん。
その姿を見てたら、あいつ毎日遊んどるなって思われてるかもしれないですけど。
はいはい。
もう、私にしてみたら、ギリギリの制作なんですよ。
はいはいはい、はい。
もうなんか、全作業が停止してしまうのか、というわけ、こうやって、もがいてるのかっていう、なんかこう、本当はギリギリなとこなんですけど。
はいはい。
でもまあ、多分周りの人はそうやって思ってくれないんですけどね。でも、やっぱりね、ちょっとなんか、よく、いいんですよ、それが。
おお、やっぱいいんだ。
うん、いいんですよ。
うん。
で、実は私の、その、今のところの、その、その、最悪な状況の出し方っていうのは、そのワンパターンなんですよ。
ああ、なるほどね。
ハンスケさんって、でも自転車を乗りになったりとかされてるじゃないですか。
はい。はい。はい、
なんかこう、明確にこう、なんかこう、もう本当にあかん時というか、こう、追い詰められてもガーッだった時にこう、
はい。
なんか、秘技のような必殺はあるでしょうか。
ああ、いや、僕もだから同じですよ。やっぱり、
はい、
今特に、今ちょっと少し脱出、足が上がったかなっていう感じですけど、
はい、
他の番組では言ってますけど、その年末からね、年明けにかけてどん底だったので、
はい、
でそういう時って、その自転車も乗れないし、
あ、はいはい、
その歩きに出るっていうとこも発想がなくなってっちゃうんですよね。どんどんだから悪循環なんですよ。
で、発想は乏しくなりますよね。
うん。で、こう、なんて言うだろう。いっぱいいっぱいになっちゃうと、いろんなことに気が回らなくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
で、ある程度、こう回ってるときって、ああ、もう今日今ダメだっていうのが分かって、
はい、
だから自転車乗りに行ってみたり。
あ、はいはい。先に手を打っておられるってこと
ですか？うん、そうそうそう。で、自転車、やっぱね、その歩くのと近いのかもしれないですけど、自転車乗って、例えばその、まあ、今現在その乗れてないっていう時は、
はい、
30分のために、こう自転車乗るっていうのが、なんか、すごく非効率的に思えちゃうんですよ。
あ、はいはいはい。
で、なんかね、大したことじゃないんですよ。
はい。
あの、まあ、ヘルメットかぶってグローブして、
あ、はい。
で、靴履き替えて、
はい。
で、まあ、乗るときのズボンとかにもよるんですけど、
はい、
普段着の、例えばジーパンとか、そのチノパンみたいなのに乗っちゃおうとか思ったら、
はい、
汚れちゃうから裾止めしてとか、
あ、はいはいはい、
ライトつけて、はい、メーターつけてとかってやるのがめんどくさく感じちゃうんですよね。
あ、はいはい。
それが、こう、コンスタントに乗ってると、そうなの、動作もないことなんだけど、
はいはい。
うん、それがすごくこう、今みたいな時期は、そう、30分のためにその、一つ一つをすることがどうしても面倒くさくなって、遠のいちゃうんですよね。
はい。
だけど、それが何かの時に出して乗るじゃないですか。
はい。
そうすると、まず、どう言わなんか血の巡りがくなるのか知らないけど、
あ、はいはいはい。
そっからなんか、スイッチ入って、その後すごい良くなる ていうのは分かってるんですよ。何回かあるんですよ、そういうの
が。ああ、はいはいはいはい、はい。
乗り始めて2年、丸2年超えたのかな？
はい。
その間に何ヶ月っていうタイで乗ってない時期があるんですね。
うんうんうん。
やっぱり振り返るとやっぱその仕事が忙しかったり切羽詰まってたりとかいう時期だったりするんですけど、でそれをのその時期が超えて乗り始めた時にいつも思うのはその後すごいいいんですよ。そう、体調もいいし精神的にもいいし、その乗った後のスイッチっていうのかな、こう仕事とかすごい段取り良くなったりとかして、
はいはいはい、
自転車っていうのはある意味必殺技って言えるかもっていう感じですね。
いい武器ですよね。なんか、結構、なんか何にもない。まあ私も当然ね、それを発見するまでは武器がなかったわけで、まあまあ単純に、まあ私今はまあタバコはずっとやめてるんですけど、やめてるってもう何年もっていうかもうかなり前にやめてるんですけど、も
う
漠然とコーヒー飲んでタバコ吸ってたり、ふてくされてたりとか、
はいはいはい。
まあ音楽はね、まあ聴くの好きでしたから、まあまあ当時はその CD 直接入れるタイプのものとかね、そういうのを駆使したり聴いたりとかってしてたんですけど、まあね、なんか科学的、お前根拠があるのかとかって他の人に突っ込まれると、いやいや、これはもうフラボの効果ですとか、そんなことしか多分言えないんですけど、
はいはい、
自分の中ではこれ、まあこの技を、技って言っていいのかどうかわかんないですけど、開発できたことってすごく実は大きくって、今ハンスケさんも言われるようにね、なんか別に、なんか私自身根拠があるわけじゃないんですけど、なんかもやもやした考えが一応こう束になって、結びつくというか、まあ一応いろんな考え方が収束される、まあ束ねられるような状態になったような、多分ね、なったような気になってるだけなんですけど、気になって帰れるんですよ。これがすごい帰ってくると楽ですよね。なんかこう、次のステップ、一歩目が楽というか。で、それでもまだ一歩目が踏み出せへん場合は、もう一回行くんですよ。
そうなんだ。
はい、
一回外出て歩いて、はい、あれもまたダメだったってやったらもう一回行くんだ。
もう一回行きます。
へー。
これはね、自分の中では無限チケットを渡してるっていうふうに勝手に思ってるんですけど、なんか何もしないでふてくされてるよりいいと思ってるんですよ。
ああ、ね、まあでもそうかもね。
まあ皆さん器用やからね、そんなことないし、そんなん言うてるのお前ぐらいやでって、とても言われそうな気で、ちょっと恥ずかしい部分もあるんですけど、もう本当になんか行き詰まってね、まあ夏場って結構歩くのも遠で歩いたりするんですよ、私。本当は行けないんですけど、まあ仕事ほっぽってですけど、まあこれを実は自分で逃亡っていうふうに呼んでるんですけど、まあ私ちょっとバイクが好きでですね、まあもうちょっとスクーターを、まあ今の時期シーズンでも寒いんですけど乗るんですけど、それでちょっとね自分のその秘密の歩ける場所っていうのをちょっとそれも散策するのもまあ楽しみの一つに実は加えてるんですけど、まあできたらね景色のいい琵琶湖感がいいじゃないですか。でもそういうとこでまあカメラ持って、まあ、まあね、ある程度こういうのって優雅感も必要じゃないですか。
はいはいはい、
なんかずっと、ほとんどパス待ってるんですけど、あんまりそんな卑屈な状態で行くと、しらけるんでね、同じ時間作ってやるんやったら楽しもうと思って、やっぱこれね、しょうもないこと楽しめないと、まあちょっと話ちょっと変わるかもわかんないですけど、ものすごく損だなって実は思ったのが、ナビアツさんってご存知です。
三倍？
はい。
はいはいはい。
三の時だけって、
はい、
まあ、彼は、一応滋賀県に住みますっておられるの
か、
出身なんか、なんかちょっと忘れましたけど、
はい、
方なんですけど、
うん、
本当に1、2、3で数えるだけであんだけ楽しめるんですよ。
おー、はいはいはい、はい。
で、前、私、高野さんの番組でもちょっとこう、なんかいろいろね、出させていただいた時にコメントしてたと思う。まあ、くだらん日常を楽しめるとか、ちょっと工夫するってことが、なんかそういうようなことの一歩かなって、漠然と概念があって、まあね、この前もちょっと言いましたけど、人が見たらただのお皿かもしれないですけど、 そのお皿が、なんか、妄想まで行くとすごいものになるんですよね。
おー、なるほどね。
はいはい、芸術的なとこまでって、
うんうん。
で、基本的に、あの、なんか、そういうことと一緒な、うん、じゃないのかなって、実は自分の中で、これ多分錯覚だと思うんですけど、
うん、
思ってまして、
うん。
で、あの、まぁ、ちょっと話で、ちょっと飛んじゃって恐縮なんですけど、まぁ、そんな数を数えるとかいう単純なことであっても、
うん、
楽しめんと、ダメだなっていうのがあって、で、うん、同じ散歩に行くなら、
うん、
もうちょっとバカ騒ぎまではできないですけど、
うん、
どんだけ卑屈な精神状態であってもですよ、
うん、
できるだけ楽しみたいと。
いや、逆にそれは、はい、そこでスイッチがあるでしょ。
それスイッチなんですかね、それも。
うん、だって僕は、はい、その自転車はね、あんまりそういうこと感じたことがなくて、だから必殺技、僕的な必殺技のような気がしてるんですけど、はい、そのカメラ持って出かけるっていうのと、
はい、カメラ、はい、
音楽
は、
はい、脱出できる技にならないの。
あ、ダメなんですか？
そういう精神状態に陥っちゃった時にカメラ持ってっても撮れない。
あ、私逆になんかそういう時の方がいいものが分かるような気するんですけど。
ああ、そうなんだ。そう。あのね、それを思って、その歩くっていうよりもどちらかというとその撮ることに重点を置いて、
はい、
その気分転換という意味でね。
はい。
で、まあ、近く歩いたりとかしたことがあったんですけど、
はい、
入ってこないの、何が撮りたいかっていうのが。だから、なんて言うんだろう。こう、同じ場所を歩いても、
はい、
いっぱいシャッター切るときと、
はい、
一枚も切らないときってあって、
はいはいはい、
そういうときは多分というかそういうときは、切れないの。
あ、そうなんですか。
はい。だから、そういうのは、そのスイッチを入れ、だからそういうふうに、ミーさんが言ってるように楽しむっていうことで考えると、そこでスイッチを入れないといけないと思うんですよね。
あ、あ、そうか。そうですね。うん、そうか。卑屈な状態から、
楽しもうっていうふうにスイッチを入れ、うん、逆に、まあ、仕事をオンと考えたら、そのオフにするスイッチが
ない。
だそれできないんですよ。だから音楽も、聞いてて、
はい、
なんかいいと思えないんですよね。ただ、
バ
ックで流れてるだけ。それを楽しめない。ごく最近、去年の暮れだったか今年入ってからだったか忘れたけど、
はい、
ずーっと買おうと思いつつ買ってなかったアルバム、まあ、マーカス・ミラーの、
はい、
買わなくなり始めた頃、
はい、
に発売されたシルバーレインっていうアルバムがあって、
はいはい、
それを去年の暮れか買ったんですよ。
はい、
で、はいはい、しばらく置いちゃってたんだけど、
はい、
あんまりやっぱりその時良くなかった。まあそこら辺から良くなかったからなんかもしれないですけど、良くなかった時に聞いたんですよね。
はいはい
はい、そしたらあれってこんなもんなんだと思って、ちょっと期待してた部分が大きかったから。
は
い、映画とかでも期待しすぎていって失敗だったみたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。はい。
そういうパターンかなと思ってたんですよ。
はい。
で、その時の、落ち込んでたものが少し復活し始めた。これもう一度聞いたら、
はい。
あ、やっぱ、これぐらいはいいよねって。
いいだ
って、べらぼうに良かったってことでもないんだけど、
はいはいはい。
あ、でもやっぱりこの間聞いた時は全然いいわって積んで楽しめたんですよね。
はいはいはい。
だからやっぱり音楽でその気分を変えるとかいうのはできないんだ
っていう、ね、
僕の場合は
そこら辺がちょっと私と半助さんとスイッチの種類が
違
うとこなんでしょうね
かなと思って今聞いてたんですけどね。
いや私カメラも非常にいいスイッチの要素がありますね。
ああそうなんだ。
私まあ正直言ってそんな写真撮るの技術的にはうまくもないですし、なんか絞りがどうとかってなんか、すごい語れるほどの技も持ってないですしね。あれなんですけど、自分が良いと思って、パチパチって合わせて、パチッと撮るっていう、もうそんな感じなんで、あれなんですけど、でも心地よいんですよね。で、そのカメラのシャッターを押すときには必ず、よくスノーさんがおっしゃってたじゃないですか、個展のときに、 マイルス・デイビスの死刑台のエレベーター。
ああ、はいはいはい。
うん、で、あの、個展を見に来られたお客さんが、なんか写真残っており、そっち、曲は何なのか教えてくださいよ、的なことを言われたっていう、はいはい、うん。でも音楽はやっぱ大事な要素なんだよって、スノさん言っておられたみたいに、うん、僕写真撮るときすごい大事なんですよ、音楽って。だから、ずっと耳突っ込んでるんですよね。
あ、そうなんだ。
で、まぁ、あ、ちょっとさっきの話じゃないんですけど、多分ね、うん、あの、また鳥を撮るとか、そんな時は違うとは思うんですよ。
うんうんうん、
動物写真を撮るとかとか多分違うと思うんですけど、
うん、
まぁ、あ、今のところはなんか、あの、自分が気に入った、まあ、風景とかそんなんなんで、うん、なんかね、うん、あんまり異表現かわかんないんですけど、
はい、
なんかシャッターを押してると、なんかワイブルが外へ出ていくようなイメージがあるんですよ。すごい漠然とした話で申し訳ないですけど。
うん、
で、多分、なんか、まあ、私は音楽を聴くという要素のスイッチは、多分、ハンスケさんにはすごく、大きいスイッチなんですよ、ね。多分、
うんうんうん、
今の話を総合して判断すると、うんうん、多分大きいでしょ
う、うん。
で、それ、プラス、そのカメラっていうの、その組み合わせがすごい今、これもね、多分しばらくするとまだ効き目がなくなるのかもわかんないですけど、
うんうんうん、
今のところはいい塩梅にというか、いい具合に物事がこう収束されたりとか、
うんうん、まあなるほどね。だからね、僕もそのカメラ持って散歩っていうのとは、ある程度その、なんていうの、切羽詰まってないけども、はい、まあ、ちょっと忙しくていっぱいいっぱいみたいなぐらいだったら、効果はあるんですよ。
はい、だから
音楽も総合かもしれないんですけど、
はい、
でもその、危機的な状況っていうのかな。
はい、
もうダメってなった時に、脱出する方法って今までの感覚からいくと、まあ、決定打はないのかもしれないな。ちょっと回復してた時に自転車乗り始めて、あ、そこから弾みがつくみたいなのあるんだけど、なんだろうね。
その、ちょっと嵐の土砕中、嵐の土砕中っていう、
なん
かね、
うん、
こう、もう、やっぱりあれですかね。嵐がガーッと、吹き荒れてる時っていうのは、ハンスケさんはやっぱり、うん、まあ、革のコートを着ていれば、雨風をしのぐためにこう、ね、襟もピシッと立ててこう。
うん。
まあ、丸くうずくまるっていうのがいい表現かどうかわからないですけど。
はいはいはい。
もうとりあえずそういうような状態で、
うん。
なるだけ我慢をしてるっていうような感じなんでしょうか。
あ、ね、はい、こう、要はなんか、マッチとか防御とかそういった感じのイメージ、
はい。
表現だとするんだけど、
はい。
そうでもない。
そうでもないです。
はい、どちらかというと、容量は荒いんだけど、
はい、
格好聞き派的な感じ。
はあはあはあ、
だから本当は容量よくこう手順を決めて、
はい、
効果的にね、まずどこからやっつければいいのかとかって考えるんだろうけど、
はい、
もうとりあえず目先のものからでもいいから、
はい、
その手順も考えられなくなっちゃってるんですよね。いっぱいいっぱいで。
あ、その辺はね。多分私にも一緒ですね。うん、もうなんか、行き詰まった時、手順なんか考えると、長年の勘だけで、やみこにありますからね。
だからもう、とりあえずそうなった時は、あんまりそういうの考えるのやめようと思って、とりあえず今これって思いついたものから、
はい、
とりあえず一つずつ片付けるしかないって思って、ひたすらやる。
私もそこら辺は共通するところですね。でもあれですね、私ね、実はこんなん言うとあれなんですけど、
うん、
ものすごく落ち込んだ時に音楽に救われてるんですよ、自分の。
あ、
小さい頃から実はそうなんですけど、はい、
うん、
私結構ね、自慢じゃないですけど、感情の起伏がものすごく激しくってて自分で言うなやって話なんですけど、で、僕音楽聴いただけで泣けたり喜んだりすぐできるんですよ。
はぁ、音楽で泣けるんだ。
泣けるんですよ。今でも泣けますよ。
あ、そう。
はい。でね、その感動っていうのが、
うん、
持たないで、多分曲作ったりしてるんだと思うんですよ。うん、この部分は多分人に理解してもらえなくても、なんか、とか、そんなこと全然関係なしに、
うんうん、
もう自分のなんか感情の出口なんでしょうね、多分。
ああ、なるほどね。
で、よくね、まあ、これ、実は、一人道のヒロさんがおっしゃってたんですけど、
うんうん。
うち、これもね、だいぶ脱線するんですけど、
うん。
ハンスケさん、若い頃聴いた恋の曲で感動できます、今。
いや、多分ダメだと思う。
ダメでしょ、
う
ん、それね、ヒロさん、こう言うんですよ。あのね、恋を忘れたから感動できないんですって。
もうなるほどね。
でね、いい話だなと思って、思ったんですよ。うん、で、ここ実はこれ自分のブログにもちょっと変えたんですけど。
うん。
でね、局長ですわ、次。局長です。局長が、はい。局長がね、コロンさんの番組でね、
うん、
40超えた大のとこがそんな格好悪いことしなくていいんだよって放送で言ったんですよ、局長が。それね、びっくりするぐらい連続だったんですよ。
あ、そのヒロさんの一人道の時と。
で、うんうん、で、2、3日後にそれ、コロンさんと、あの、ムンゾーさんの、
ムンコロね。
ムンコロですね。
はいはい。
で、言われ、局長そう言ったんですよ。
ほうほうほうほう。
せっかくね、僕ピュアになれたのに、付き合った話なんですよ。何ちゅうこと言うへん、この人はって思ったぐらいなんですけどね。
ああ、そうなんだ。
でもやっぱりね、うん、そういうことってすごい大事だと思うんです。
うんうん、
僕もその点に関しては、ヒロさんピュアだなと思って。
ああ、なるほどね。
だから、恋を忘れたから感動ができひんから努力しなくてはいけないってことを、こっぱずかしいけど、やらんとあかんねんっていうことで、結んでおられたんですけどね。で、うん、ちょっと話戻すと、僕にとってなんですけど、音楽でするっていうのは、うん、聞いたりなんかするっていうのは、そういう、イコールそういうことなんですよ。
ああ、ね、
なんかちょっと、なんか漠然とした、なんか、ポイントなんですけど、うん、そこの場所にまで戻れるみたいな、なんか、うん、そんな感じがするんです。
へえ、なるほどね。いや、僕はね、その、仕事なんとかなんかも含めてかもしれないけど、本当のどん底落ちた時は、ひたすら映画とか見ます。それで今まで脱出してたような気がする。
半助さんにとっては、まあ僕で言う、その、まあ音楽っていうのが突破口だったんですけど、半助さんはもうちょっと映像向きな方の方が突破できる。糸口になりやすいってことなんでしょうね。やっぱちょっとスイッチの種類が違うんでしょうね。
なのかな。だからね、今まで、なんて言うんだろう。まあ何回もあるんですけど、
はいはい、
でも本当に片手に収めるぐらいベスト5的などん底を脱出してたのは、はい、全部映画かも。
ああ。僕ね、ちょっと友達の話で恐縮なんですけど、
うん、
本が一番いいって言った人もいるんですよ、実は。
ああ、僕、そっちの方がわかるかも。
ああ、僕、私はね、
うん、
逆に読むっていう、私、日頃、あんだけむちゃくちゃ無茶ぶりで本読んでるくせに、
うん、
できないですよ。
おー。いやー、なんか、人それぞれね。
そうなんですよね。で、その、聞いたその人は、
うん、
自分の場合はそうで、
うん、
日頃読まへんしとか、まあ、ポエム関係ですよね。
うん、ああ、ちょっと違うかな。
まあまあ、まあね、それはちょっと、はい、ジャンルはそれぞれあるんでしょうけど、
うんうん、
そういうのがものすごく心に響いたりするっていうんですよ。だから、その時に言ってましたよ。あんまり、そういう、まあ、ど真ん中のもんやったら、日頃でも泣きそうになるので、
うんうん、
日頃は相田みつをさんを見るみたいな、そんなこと言ってました。ちょうど心地よいかな、そんな表現で言ったから。
おあの僕はね、だから、そういう、まあ、詩とか、まあ、ほとんど読まないから分かんないのかもしれないけど、
はい、
どちらかというと、その映画も、なんかの一つの映画とかじゃなくて、
はい、
もう見た、その時に見たかったやつとか、まとめてドカッと見るんですよ。立て続けに。だからあんま基本的に映画を立て続けに見るのってごちゃごちゃになっちゃうし、あんま好きじゃないんだけど、はい、もう、とことんダメな時って、もうひたすらそれをやって、だから何か好きなことをひたすらやってごまかす的なことかな。なんか無茶する時ってあるじゃないですか。お酒好きな人がひたすら飲んじゃうとか。
はいはいはいはい、
それに近いのかもしれないけど、ひたすら映画とか DVD みたいなものを見て、で、一つには、なんか、非日常というか別の世界に入り込んじゃう。
うん、
で、それをひたすら、丸一日とか丸二日とか、ひたすらそれをやって、
はい、
で、ふと、 いかんぞこれはみたいなこんなんではいかんぞという感じで現実に戻った時にもう一度なんかやり直したのが過去に何回かありますね。
なんか思いっきり、そのまあこういう言い方は正しいかどうかはちょっとわかんないんですけど、うん、非日常的な方向へ思いっきり舵を切って、
うん、
まあそのぶり戻し、まあ反動を利用して復帰を目指すっていう感じですかね。
うん、そんな感じかもしれないですね。
なるほど。まあ私も多分そうなんかな。音楽を聴いて、まあまあ、なんか、そうやってカメラとかシャッターを押してるとか、
うん、
こう、涙が出てくるぐらいに行った時に、
うん
うん、まあね、綺麗な表現したら、僕は自分でこれ、ええなと思った。なんかこう、なんかね、枯れた時っていうか、なんかこう、なんかそうなった時に一つなんか自分で答えが出るような気がするんですよ。うん、これ、本当にね、何の根拠もないんですけどね。
要はそこついちゃった時にってこと？
そうですね。
うんうんうんうん。
よかった。もうこれで、なんかもう、出るものはないって。もう、あとは、物事が束になってこう、まとまっていくだけやっていうようなイメージに勝手になるんですよ。
うん、うん。
それは別に、彼に教えていただいたわけでもないんですけど、勝手に自分でそういうイメージがあって。
ほうほうほう。
あの、現実として、
うん。
まあ、そのおかげで、ちょっと気が楽になって一歩踏み出せるというか。
ああ、なるほどね。
まあでも本当に人それぞれなんですよね、そういう。
うんうんうんうん。そっか、
はい。
じゃあまあ、なんだろう。こう、普段、ちょっと、ああってなった時の脱出方法として一つは散歩しながら写真撮るみたいな。あと、逃亡してみたりとか。
逃亡、いろんなちょっとバリエーションがしますけど、
はい。はいはい。なるほどね。でも僕普段だとね、はい、まあ、そんなに、なんか言うけど、どんどこまで落ちないけど、ちょっと詰まった時、はい、その写真もあるんだけど、
はい、
ちょっと一時いいなと思ってたのは、ちょっと片付けする。
あ、それ前向きでいいですよね。あの、部屋も綺麗になるし、あの、遺跡もいいですよね。そうそ
う。で、それもね、結構やり始めると切れなくなっちゃうから、もう時間決めて、はい、もうアラームセットして、やってた時期があるんですよ。
はいはい。
もう結構良かったですね。
うん、でも、それちょっと今、見下らせていただきます。あの、いいじゃないですか。部屋も綺麗になるし、言うことない
そうそうそう。あ、それね、なんだっけな。家の中を綺麗にするのに、の方法として、
はい、
場所を順々にしていくらしいんですけど、例えば今日は洗面台とか。
ああ、あの、GTD 的なことでなんかありましたね。
あ、そうなんでしたっけ、うん、
私も見た記憶が。
なんか、その時集中して、
はい、
例えば、あの、洗面台だったら、手洗う時に、
はい、
軽く雑巾がけを、
はい、
意識的に、まあ、すぐじゃないですか。
はい、
手洗う。まあ、先に掃除する方がいいのかもしれないけど、
はい、
まあ、一拭きだけ、さーっと一拭きだけするのを手洗うと一回やって、
はい、
で、その週はもうひたすらやる。で、その次、そこやる。
はい、
例えば、各スイッチを通るたびに、なんか、さっと拭くみたいな、ね。
はいはい。
やっていくと、こう、自然と家の中が全部綺麗になるみたいな、なんかそんな話を聞いて、まあそこまでしないでも、例えば毎日5分とか10分でもね、なんか、よくあるのは、まあ基本的には仕事終わった時に次片付けとか言うじゃないですか。僕それがダメなんですよ。っていうのはギリギリまでやっちゃうから、
はい、
終わったら寝たい状態なんで、
はいはいはい、
それができない分、どっかお昼前とか、
はい、
一時期やってた時は、昼の食事する前に、
はい、
僕の場合、うちで仕事してるから、
はい、
神さんが、昼食を作りに、会が変わるんで、
あ、はい、
時がわかるんですよ。
はい、
そしたら、その時に、まあ、霧がいいとこまでやって、
はい、
で、お昼、できる、作ってもらってる間に片付けをするっていうのをやったんですね。
はい、
で、お昼終わって、少しちょっと片付いてる部分もあるじゃないですか。
はい、
そうすると、そこでなんか気分が変わって、午後はやりやすかった時期があったんですよね。
はいはい、
うん、 うん、それがまあ時間変えてみたりとかもしてやったんですけど、どこの時間でやってもまあまあそのそういう時間をスパッと切ってしまうっていうのが面白いなと思って、うん、
でもあれですね、あの先ほどあの装置のお話でも本当はね、
うん、
まあこんなこと先度喋って最後に言うのなんなんですけど、
うん、
あの溜めないでというかこまめに。あの、
そう、
ね、大きくならない程度に、もうね、最初に三半助さん言われた通り、計画的にですよ。うん、できればいいんでしょうけど、
うん、
なかなかそういうのも難しいですからね、現実問題ね。
そうですね。だから、はい、こう、ある程度その、まあ、計画的にもそうだし、ある程度その、はい、うまくスイッチのオンオフができてる時期はいいんでしょうね、きっとね。それが、自分でオンオフ。できてるんでしょう。
でも、あの、よかったです。今日のテーマもなかなかいいお話が、うん、あの、聞けて。なんか、あの、漠然と私の、ま、気持ちの問題と環境の問題と、こう、なんか、別々に、なんか別に動作をしてるようなイメージあったんですけど、
うんうん、
いやいや、ところがそんなことなくって、まあ、両方とも大きな要素であることは、まあ、間違いはないんだけどね。
うんうん、
まあ、片一方の要素が、こう、もう片一方を補完しながら、スイッチがこう入っていくような。
まあ、そんな感じなのかもしれないですよね。
なんか、あの、イメージでお話を聞けたんで。
うん。だから、なんか、こう、皆さんもね、
はい、
こう聞いてくださってる方で、
はい、
こう、そういうオンオフのスイッチのバランスが崩れて、
はい、
怒ってっちゃった時に、
はい、
どう浮上するためのスイッチを、
ね、
持っているかって、なんか教えていただけると嬉しいなと、
ね。嬉しいですね。
はい。
まあ本当にあの、本当はね、数を数えられるだけでスイッチが入るぐらいの達人になれるのがいいんでしょうけど、なかなか、そういう人はね、吉本に一人しかおられないって、
うん、
はい。なかなかあの、我々凡人はできないんですけど、
うん、
あの、皆さん、どうでしたでしょうかね、今日の。本当にあの、半助さん言われる通り、あの、
うん、
なんか必殺技があったらね、あの、ぜひとも、いや、俺はこんな方法使ってるぜ、みたいな。こんなね、話なかなか恥ずかしいんでね、言いにくいかもしれないですけど、
うん、
まあまあ、あそんな、あのところでですね。
ぜひ、その必殺技スイッチを、ね、
そうです。
作っていただければと。
はい。はい、というわけで、お届けしました、ミリと、
半助でした。
それでは、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。